にちは。今日はアカペラということで、なんか寂しいかなと思ったら違うんですね。逆に何かない方がいいっていうのはちょっと何か強がりのような感じがしなくもないけども、温かい雰囲気で家庭のクリスマスのような感じがして、お互いの声を聞きながら歌うっていいもんだなと思いながら歌っておりました。坂井先生がクリスマスとおっしゃったので、私も説教の原稿にない話から始めたいと思いますけど、一番最初のクリスマスが確か5歳ぐらいだったと思います。で、私の家はクリスチャンの家庭でありましたけれども、1歳から3歳までが戦争の最中でありました。ですからおそらく教会にも行けなかったんです。教会が閉鎖されていました。で、家の中で歌を歌ったりということはあったんですけど、お祈りしたかったんですが、クリスマスというのは多分しなかったんじゃないかなと思います。戦後昭和21年になんとこのインマヌエル教団が私たちの住んでいる船橋というところで伝道を始めたんですね。それで私たちの家庭も、いろんなことがありましたけれども、戦争中閉鎖されていた教会に、だったので、教会ができたっていうのでそこに行きまして、私も最初のクリスマスが5歳ぐらいだったと思いますけれども、裸電球の下でその教団の創立の津田次男先生が一生懸命に興奮している子どもたちをなだめながらしていたのを思い出します。もう1年経ちまして6歳の時、今度は私が挨拶というのことをすることになりました。多分皆さん1年生になるとご挨拶というのをするんですね。で、ご挨拶をすることになっております。その頃クリスマスというのはもう一大町のイベントでありましてね、今のように何の楽しみもない時代ですから、もうクリスマスになるともう教会を押すな押すなと人がやってくる。その時の場所が教会堂では狭くて松川邸という寄席だったんですよね。寄席、船橋に寄席がありましてね、その寄席でもってクリスマスが祝われたんです。もうその松川邸もいっぱいの人で、本当に床が落ちるんじゃないかと思うぐらいいっぱいの人で、そこで私が小学校1年生挨拶をさせられるんですね。クリスマスおめでとうございますということで覚えさせられまして、で、私がそのクリスマスに向かうときにバスが遅れて遅刻しそうになったんです。私はその時のセリフを今宦官の至りで覚えております。一緒に連れてってくれたのが今岩田におります中一牧師なんです、兄貴なんですね。そしてバスが遅れそうだ、早く行かなくちゃ。で、私は兄貴に向かって、僕が行かないとクリスマス始まらないんだねって言って、兄貴がバカだって言ってですね叱られましてね、なんて思い上がったことを言ったんだろうと思って非常に恥ずかしく思っております。そんなことが私のクリスマスの思い出です。で、今日は、クリスマスを待ち望んでいる第3のアドベント週ですけれども、今までクリスマスに備えるというテーマで、光のとして来られたイエス様、先週は悔い改めを必要とするというメッセージが、松木先生で語られました。で、今日は、救い主を待望しているアンナという、女の人についてお話をしたいと思います。で、アンナっていうのは、あんまり日本語ではちょっと聞き慣れないんですけども、でも例えば赤毛のアンっていうのもアンです。それから日記帳を書いたアンネ・フランクもアンです。ですからアンという名前は割合あちらには多いんですね。で、これはもともと言いますと、旧約聖書のサムエルという偉大な人物がありますが、そのお母さんのハンナという人の名前から来ています。で、英語の場合にはハンナですけれども、そのエッジを取りましてね、アンとかいうことはよくあるんです。例えばハレルヤって言っても アレルヤって歌う時もありますね。意味は同じなんです。晴れるやの時晴れて、天気が荒れる時荒れるやっていうわけじゃないんです。同じ意味です。ただヨーロッパのある国に行きますと H サウンドがないんですね。これも説教の原稿になくて全然脱線で申し訳ないんですけども、私たちがスワヒリ語を勉強しております時にイタリアから来た神父さんがおりまして、もうその人が H サウンドができないんですよ、ね。この花座り、ははっていうのは何々で、not っていう意味があるんです、スワヒリ語で。アナっていうとあるっていう意味です。アナ座り、花座りと意味が180度違うんですよね。で、スワヒリ語の先生が言ってごらんなさい。アナ座り。いや、こっちの方、アナ花座りって私はちゃんと言えるんですね。ところがそのイタリア人の神父さん、私と同級生でしたから、言ってごらん、アナ座り、花って言ってごらん、アナ座り、もう何度言ってもエッチができないんですね。まあこれはもう国民の多分イタリア語ってそういうふうになってるのかなと、イタリア語をご存知の方はそうだろうと思います。まあともかくハンナでもアンナでもどっちでも同じだということを言おうとしてるわけです。意味は神の恵み、いいですね。アンっていうのは恵み、アっていうのはヤハっていうのは、ヤハウェの恵みという意味で、素晴らしい名前です。で、聖書を読んでみますと、読んでみましょう、皆さんで。はい。アセル族のパヌエルの娘で、女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。はい、そこまでにいたします。ありがとうございます。そのアンナさんの話なんですね。で、この人がお嫁さんに行ったということが書いてあります。大体イスラエルの当時の習慣ですと16歳から17歳ぐらいでお嫁に行ってましたから、じゃあ仮に16歳とすると7年間23歳でご主人が病気でしょうかね、何でしょうか、亡くなってしまって未亡人になってしまった。まあその後再婚するチャンスがあったかなかったかわからないんですが、ともかくこの人の場合はなかったんですね。そして84歳ですから 84-23、 皆さんの算数できました？そうすると何年間一人暮らしをしてた、60年前後ずっと一人の暮らしをしていたと言います。で、寂しかっただろうと思います。貧乏でもあっただろうと思います。社会的にも認められない、なかなかそういう立場の人です。ですからこそきっと神様に頼りしがないということで一生懸命にお祈りに励んでいたと思います。もうだんだん多分子供はいたでしょうね。ですから子育ても終わって、もう一人になって、あとはもう神様に仕えるだけだということで、彼女はもう毎日毎日、エルサレムの神殿に行ってお祈りをしていました。で、お祈りをしているうちにグループができまして、そのグループのまあリーダーになりました。女預言者とあるんで、何かこう神がかり的な意味の預言者という意味じゃないんですけど、そのグループの中でリーダーとして説教する人、これ預言という言葉は神に代わってものを言うという意味ですから、おそらくこのグループの中でメッセージを伝える人だったと思います。リーダーになったわけです。そしてそのグループがお祈りを始め、しかも夜も昼も彼女はお祈りをしていた、ずっと。そうするといつ寝るんだろうなと思って私はこの言葉を読んでいますが、どっかでは寝ていたんでしょうね。そして、何を祈っていたか、おそらく、毎日毎日の必要のこととか、お互いの病気のこととか、いろんなことも祈っていたと思いますけれども、最終的にはエルサレムの慰められることを待ち望んでいた、贖いを待ち望んでいると書いてありますけれども、 このことのためにお祈りをしていました。で、エルサレムの贖いっていうのはどういうことかっていうと、これは、旧約聖書の時代にもうイスラエルの国が外国によって滅ぼされてしまったわけです。ご存知と思いますけれども、ローマ帝国の植民地になってしまった。で、植民地の代表として、ヘロデという、まあ本当は王様じゃないんです。帝国の下にありますから王様って言っちゃいけないんですけれども、相当のお金を積んで王様という称号をもらった、すごく悪いやつです。来週その悪いやつが祝賀会の時に登場しますので、よく顔を見ていただきたいんですけど、本当に歴史のヨセフスという人が書いたユダヤ戦記というのをね、私もずっと読んでるんですが、本当にもう見れば見るほど悪いやつですが、ともかくそのヘロデ王様の下にありまして、イスラエルの人たちはものすごく苦しんでいたんです。どういう意味かというと、まあ一つには経済的にも重い税金を課せられていたこと、それからもう一つはギリシャ的な習慣というものをこのエルサレムの中に持ち込まれていた。で、例えばもう彼らにとってはもう全然見たことも聞いたこともない、オリンピックのようなそういう施設をですね、イスラエルの中に作って、そしてみんなでワイワイと騒ぐというような、こういうイスラエルたちにとってはおぞましいような習慣、まあオリンピックぐらいだったらまだいいんですけれども、神殿の中に、清い神殿の中に豚を捧げるというのは、そういうひどいことをした指導者もいたわけです。イスラエルの信仰を冒涜するようなこと、あるいはそれだけではなくて、ローマの皇帝の肖像画をですね、ボーンと持ってきて、そしてこれを拝めというような感じです。で、イスラエルの人たちは偶像礼拝ということを極端に嫌っていましたから、そういうことは本当にもう彼らの信仰良心に触ることだったんです。何度も何度も反乱が起き、そのたんびに潰されてきました。そういう中に、彼らの中にメシア待望、今に救い主が来て私たちのこの圧政をこの解放してくれるんだというメシア待望というのがものすごく強くなっていました。で、そういう時代がこのアンナの時代、紀元前1世紀だったということをぜひ覚えてください。そして彼らの中には、この人がメシアだろうか、あの人がメシアだろうかという、その民族的なヒーローをですね、それをこの祭り上げるところの空気がありました。そのうちの一人がユダ・マカベースという人なんですけども、これはハンマー、マカベーというのはハンマーということですけど、ハンマーのユダということで、独立運動を成功させてもう数十年間独立を保った人がいます。そのユダ・マカベースがエルサレムに来る時のその物語をヘンデルが歌ったのが、ユダがエルサレム入ってくる、タンタンタタンタンタタタタタタタ、あれはお相撲の時の表彰のために作られたんではありません。あれはユダ・マカベースがそのですね、エルサレムに入ってくる勝利の行進の歌なんです、もともとはね。まあそんな背景がありますけれども、そういうふうに非常にこのメシアが来てこの国を救ってくれる、救ってくれるという場合には、このローマの圧政から救ってくれるという非常に政治的な空気が強くなっていました。しかしそういう中にあっても、聖書に書いてあるメシアの姿、それは決してそういう政治的な悪い国から自分たちを助けてくれるというような、そういったものではなくて、もっと精神的な意味で霊的な私たちの心の闇を、あるいは心の中の束縛というものを解放してくれる、そういう救い主が聖書には書いてあるわけです。イザヤ書の53章とか。しかもそれはイスラエルだけを救ってくれるんじゃない、世界の光となるところの救い主だとも書いてある。そういう意味でメシア待望には2通りあったんです。そういう政治的な意味でこれを解放してくれるぞというのと、そしてもっと精神的な意味で私たちの解放者としておいてくださる、そのエルサレムでお祈りのグループを率いていたのはその後者の方だったんです。 それのリーダーがアンナさんであり、もう一人シメオンという老人がおります。まあともかくこのグループが一生懸命に救い主を来たりたまえとお祈りをしていました。でその時にそのもう一人のリーダーのシメオンに、お前の目の黒いうちには必ずメシアが現れるというお示しが与えられたんですね。ですからこの祈りのグループはますます祈りが燃え盛ってきました。シメオンじいさんでね、もう相当年ですよ、あとまあ5年持つかなというような感じのおじいさんですから、この人の目の黒いうちにね、救い主が来るっていうのは相当希望があると。まあそういうことでみんなの祈りの力がどんどん燃え盛って一心にお祈りをしていた。その時にそのある日ですね、赤ちゃんを連れたところのカップルがやってきた。別に光が輝いていたわけではない、素晴らしい着物を着ていたわけではない、むしろ普通の人よりもまあ本当に貧しげな洋服を着た普通のお父さんとお母さんが、まあ50日前後の赤ちゃんを連れてやってきた。そして割礼を施すために、やってきたわけですよ。その時にこのシメオンじいさんが神の示しを与えて、この人だ。で彼はもうその人を取り抱いて、そして彼はもう私は死んでも構わない、もうわしは死んでも満足だという意味のことを言った。ヌンクデビテスって言うんですけども、もう私は主よ、私は今この場所で取りたまえと言ったんです。まあ3年前に亡くなった越山寛士がですね、ある一つのことをずっとなんかお祈りし続けたらしいんです。でそしてそのことが成就した時に、もうわしは死んでもいいっておっしゃったんですね。それから数年して亡くなってしまいました。まあでもそのことを見てからでよかったなと思うんですけれども、ともかくシメオンじいさんがそう言って、もう本当に喜んだわけです。大きな声で言ったもんですから、あっちの方でお祈りしていたところのアンナさんも駆けつけて、ああこの人が待っていたところの救い主かということで、みんなでお祈りのグループが喜んだという、そういうことです。たったそれだけですけれども、私はこの中からお祈りをするグループというのがものすごく素晴らしい、大切だということを今日はお話をしたいと思うんです。で、この人たちが世界の問題から、あるいはお互いの家庭の問題から、社会の問題から、お友達の問題から、みんな持ち出してお祈りをしていたと思います。で私たちの教会でも祈り会という形で水曜日に祈り会が持たれています。私は水曜日を祈りの日というふうに、何度も表現をしています。あんまりまだ公表はしてないんですけども、実は朝6時半蒼天を始めました。集まってくるのは3人だけです。まだ公表してませんからね。ここの10人が3人おりまして、で3人が6時半に集まってきて、今日1日の集会のためにお祈りをいたします。そろそろ公表してもいいかなと思いますので、近くの方で朝6時半なら来てもいいなという人はオープンです、結構です。お祈りをさせていただいて、10時半からは、お祈りが第一の午前祈り会というのがあります。私はいつも励まされるんですけれども、有吉沢子さんですか、何かその綾子さんどっちかだったか、三なんとかっていうね、小説を書きましたね。それに習って、最初読んでたんですけど、やっぱりちょっとあんまり良くないからやめました。でもともかく3人の老婦人がほとんど欠かさずいらっしゃってるんですよ。名前挙げますとね、95歳に先週なった高橋貴美子さん、87歳です、89歳の村松さんと、やっぱり89歳の吉岡さん、このサンディがもう一人でもかけるとね、お互いに寂しがって、どうしてあの人は来ないんだろう、どうして来ないんだろうって、もう3人結束していらっしゃるんですね。もういらっしゃることが目的のような感じで本当に励んでいらっしゃいます。 でそれにその3人を隔離して、他の数人の方が集まってきます。とっても大切な貴重な祈りです。でそれから午後は今度はスタッフで全員でお祈りの時を持ちます。でそれから夕方6時半ですけれども、その前に、婦人会の人たちだけでお祈り会をしています。高齢会の人は高齢会の人だけでお祈り会をしています。一緒にしてもいいんですけれども別々です。高齢会の人は夕ご飯を早く食べて、お祈り会をしています。婦人会の人は夕ご飯を遅くしてお祈り会をしています。こうお互いが互い違いに約束したようにお祈りをしています。そして6時半からお祈りをします。毎週お祈りの課題を変えています。第1は各組会のために祈りましょう。第2は委員会のために、第3は宣教地のために祈りましょう。第4は全体のために祈りましょう。グローバルな視点からお祈りしましょう。いろんな課題を取り上げてお祈りしています。私は感謝していることは、このお祈り会に忠実に励んでいらっしゃる方々があるということです。全体合わせて今40人に満ちませんけれども、もう本当にもう少し増えたらいいなと私は思うんですけれども、他の教会の方々に、私たちは本当に少なくて申し訳なくて40人ぐらいしか集まらない、ってか逆に驚かれちゃう。40人も集まるんですかね。もうがついちゃうんですね。そうすると他の教会はもっと少ないのかなと思って、逆に驚きますけども、私は多い少ないは別としても、忠実にお祈りをする方々が与えられて、それがお祈りによって励まされているということが素晴らしいことだと思います。そして、こういう評判が立つ、別にね、私たちが誇っちゃいけないんですけども、首都中央教会って前ですね、のお祈りは聞かれるという評判で、お祈りの課題がありますと、ちょうどその祈り会の前に電話かかってくる。このことをお祈りしてください、あのことをお祈りしてください、みんなで一生懸命にお祈りをいたします。どうかなかなか忙しくて来れないという方々もいらっしゃると思うんですけれども、どっかで8分して月に一遍でもいいから、お祈り会出てみてください。あるいは自分はどうしても都合が悪い、10時半、朝午前10時半もダメ、6時半もまだまだ会社にいるからダメ、お昼間はましてダメ、9時半なら出られるという人、3人ぐらいボランティアがあれば9時半の祈祷会でもやりますから、一日中お祈りしていたいと思うんですよ。ですから申し出てください。お祈り会というのは本当に大切なものです。それは私たちの心を一つにすること、そして心を一つにするお祈りを神様は聞いてくださると、マタイ伝にお約束があるからです。このアンナさんはその祈り会のリーダーであったっていうことは素晴らしいことだと思います。そしてお祈りの中の最大のお祈りの課題は、メシアよ来てくださいというお祈りだったんですね。そのお祈りが答えられました。実はこの期間のことをアドベントと呼んでおります。アドベントってなんでそんな外来語を使わなくちゃいけないの、もう少し分かりやすい言葉でいいじゃないのって言うんですけども、ちょっとこれはいろんな意味があるんだ。2つ意味があるんです。1つはアドベントっていうのは来るという意味です。来臨という意味です。イエス・キリストが来てくださった、そのアドベントをお祝いして感謝する意味でアドベントです。もう一つ意味があるんです。ちょうど主が2000年前来てくださったと同じように、もう一度再びおいでくださる、その日を待ち望みましょう。ですから私たちがクリスマスの4週間前から、クリスマスの日を毎日毎日数えるようにカレンダーをめくりながら待ち望んでいるんですけれども、その姿というのは、実は私たちがもう一度来てくださる主イエス・キリストの再臨を待ち望む心の姿を教えるためのものなんです。ですからこの期間をアドベント対抗節と呼んでるわけです。その意味でアンナがメシアよ来てくださいとお祈りをしたように、私たちは何をお祈りすべきでしょうか。聖書の一番おしまいの 言葉は何で終わってますか？アーメン、主イエスよ来たりたまえという言葉で終わってるんですね。私たちの希望はもう一度この世においでくださって、地上のすべての汚れを大掃除してくださり、すべての不公正を正してくださり、そして正しきものに報いを与えてくださり、新しい秩序を開いてくださる主イエス様がもう一度おいでくださることです。もちろん私たちは、イエス様が大掃除してくださるから、まあ今のところは汚くしとけということはないんですよ。そういう人いますね。どうせ年末大掃除するんだから今のうち汚くしとけって、それじゃおかしいですよね。年末にも掃除するけども日々も掃除する。これだ、なんとか掃除のプロという人がやってましたけど、年末に掃除しようというか難しいんですよ。毎月毎月ちゃんとやってれば年末は大したことないですと言いました。私たちは主イエス様の大掃除を期待してますけど、それじゃ小掃除はどうでもいいかというと、やっぱり小掃除もちゃんとやらなくちゃいけません。いろんなこの世の中に本当に矛盾に満ちております。また地球の問題でもいつ持つかわからないというような本当に危機的な状況にあります。何をどうしたいかわからないほど社会が混迷の中にありますけれども、その一切の希望は主がもう一度おいでくださるということです。私たちはそのために、祈り続けましょう。もう一つ具体的にはどうか皆さん祈りのグループに加わって祈りの喜びを味わってください。お祈りいたします。神様、感謝をいたします。この預言者、女預言者のアンナが84歳に至るまで、神殿で祈り続け、また祈りのグループをリードし続けました。それと同じように私たちも日々の必要のためにお互いに祈って励まし合うとともに、主イエス様が再び来られてこの地上を神の国と完全に変えてくださることを待ち望みつつ祈り続けます。その祈りにあなたが応えて、主よおいでください、この祈りをお捧げいたします。皆によってお祈りいたします。アーメン。